原田神社のおみこしを50人ぐらいでずっと引っ張ってましたね。でお祭りというのは元気が出るんです。で近頃スポーツで日本人は非常にはつらつとして、元気を出してますね。体操日本、昨日内村選手、それから白井選手、これ全然無名だった高校生が一躍世界のトップにのし上がったんですね。非常に日本人としては嬉しいことだと思います。それから、ご存知のようにスポーツで野球、イチロー選手が日米通算4000本安打、これ日本人もアメリカも、両手を挙げて歓迎しましたね。日本では楽天イーグルスの田中マー君、23勝無敗でしょう、記録を作ってますね。元気が出てきます。その他スポーツで活躍している方はたくさんおられますけれども、学問の面でも去年京都大学の山中教授がノーベル賞をもらいましたね。で日本人はすごいということになりました。今年の9月鹿児島県から小型ロケットのイプシロン打ち上げ成功しましたね。みんなでバンザーイとこう言いました。でこのように、私どもの周りで元気の出ることはたくさんあります。しかし一方、2年前に東北で大地震、大地震が揺れましたね。で津波でたくさん亡くなりました。多くの人たちがまだ、ふるさとに帰れません。で福島の発電所では、汚染水がまだ止まりませんね。そういうのを見ましたら心が暗くなるわけですけれども、けれど私たちが毎日生きていくのに必要なのは元気なのです。でこの寺子屋の今の代表の山賀先生、司会をしていただいている小田先生とか北村先生とか、皆さん元気いいですね。つまり明るい、それから前向きである、絶えずね、そして信念を持っておられるでしょう。そういうのを私は常々見習わなければならないと、そういうふうに思っているわけです。で本日は、日本の歩みということですけども、寺子屋の皆さん、歩みって分かりますか？毎日毎日一歩一歩歩んでるんですね。昨日から今日、今日から明日ということです。で私たちの日本の国の歴史も昔からずっと歩んできてるんですね。で歴史って難しいでしょう。日本の国の大事なことを書き留めてやる、記録してやるのを歴史と言います。皆さんの中にも日記をつけてる人もいますね。そうするとその一日の大事なことを記録します。今日は誕生日でみんなからお祝いをしてもらったとか、テストの成績が良かったとかですね。でまた走っててこけて膝をすりむいたとか、そういうことを書くこともありますね。で歴史というのもそうなんですよ。非常に数多い出来事がずっと昔からありますね。その中から一番大事なものをいくつか選んで、そしてそれを記すわけですね。記録する、それを歴史と言います。で、今日はですね、今は何年ですか？今日は、あ、そうですね、さすがに2013年ですね。でこれはね、西洋の数え方なんです。主にヨーロッパのね、キリスト教の。で日本では今年は、ああ、そうですね、平成23年ですね。今の天皇陛下が位に就かれて23年経ったということです。5年ですね。ごめんなさい、23というのは5年、間違えました。間違っても元気出さないからですね。平成の前は何ですか？昭和ですね。昭和はね、数えますと計算してきたら今88年なんです。昭和の前は知らないでしょう。 その間にもう一つあるんです。最初、ね、皆さんに配ってるプリントのね、5番に昭和、4番に大正と書いてますね。で、その大正の前が今皆さんが言った明治時代というわけです。明治時代が始まって今年何年かと言いますとね、145年なんです。皆さんのね、おじいさんやひいおじいさん、ひいおばあさんで一番年いった方が110歳超えたぐらいですね。その人たちが生まれたよりまだ30年前が明治なんですね。で、今日はこの明治、大正、昭和20年、戦争が終わった年まで、約60分といってもあと55分ぐらいですけども、お話ししたいと思います。で、次の機会にですね、昭和20年から現在まで約70年をお話しします。で、寺子屋の皆さんが中心ですからね、優しくお話ししますけども、皆さんのお父さん、お母さん方、先生方、議員の皆さんとか、立派な方がおられますね。つい私は心をね、そっちの方行って難しい言葉を言ってしまいますのでね、分からなかったら、分かりませんって手を挙げて、尋ねてください。で、皆さんによく分かるようにですね、それ見ても漢字がいっぱいで、第一読めないでしょ。それでね、花を振ってきたのを今から小田先生から配っていただきますのでね、でその紙を見ながら、ね、時々その大人用のね紙を見てもらったら分かると思います。で、小学校の6年生の皆さんはね、今から5年経って高等学校になったらこれを学ぶんですよ。高校になって勉強する。小学校1年の人は今から10年先です。だから友達よりずっと進んでる話ですね。で、一生懸命聞いてくれたらほぼ分かってくると思いますので、注目して聞いてください。それではね、明治時代と言いましたけども、明治の前は江戸時代と言ったんですね。で、最初のプリントに江戸時代とあって1868年までと書いてるでしょ。で、この中のね、一番最初が大事なんです。何と書いてますか？アヘン戦争と書いてますね。初めて聞きますね。これはね、どんな戦争かというと、地球のほとんど反対側にあるイギリスがその当時世界を支配してたんです。で、そのイギリスがインドでアヘンを作って、アヘンというのは麻薬です。これ禁止なんです。タバコよりもっときついんですね。このアヘンを作らせて、それをシナ、今の中国ですね、シナに行ってそれを売りまくった。お金が儲かるんです。で、アヘンを吸いますとね、とってもいい気持ちになるらしいです。私吸ったことありませんけどね。それでもう気持ちがこのーって良くなるんですけど、何回も吸ってたらそれが中毒になってね、体がガタガタになるんです。皆さんもタバコを吸えないでしょ。これぐらい大人になってもね、タバコを吸う人肩身が狭いですよ。もう吸う場所決められてるからね。で、そのシナの人たちが体も心もガタガタになって、人間として仕事できなくなったんですね。で、そこでシナの政府の人はイギリスにアヘン売るのをやめてくださいと言ったんですけど、イギリスの方は金が儲かりさえすればいいのでね、やめなかったんです。そして2つの政府がぶつかって戦いになりました。どっちが強いですか？イギリスが強いですよ。銃を持ってるでしょう。大砲を持ってますね。そして軍艦を持っている。で、瞬くうちにイギリスが勝ちました。で、その結果シナのいくつかの都市、これをイギリスが奪ったんですね。で、これを日本の当時の指導者、どんな人か分かりますか？武士です。ちょんまげを言ってね、そして刀を刺して、そういう人が150年ほど前指導していたんですね。で、徳川幕府という政府が指導してたんですけども、これは危ないと思ったんです。 なぜかというと、世界中で支配されているのは日本だけだと。次日本にやってくるだろうと。ところがそのような武器を持っているのでとても守ることができないと心配したんですね。そしてどうしようかというと、向こうの西洋の武器を取り入れて、それで西洋が襲ってきた時にそこで戦わないと国が守れないと、そういうふうに思ったんですね。でそれは正しいことでしたけども、それがアイヌ戦争です。でところが、それから約10年後ペリーという人がやってきました。どっから来ましたか？アメリカですね。アメリカからペリーが4隻の黒船、大きな軍艦4隻率いて浦賀水道、東京湾の入り口やってきたんですね。そうすると幕府の指導者は双眼鏡や望遠鏡で見ますとね、そこに最新式の大砲が取り付けてある。でそれで撃たれたら江戸日本はひとたまりもないと。でペリーは何しに来たと思いますか？その頃太平洋でクジラを取っていたんです。捕鯨船で、その船の燃料ですね、石炭とか石油とか、それから船員の食料とか、それを補給するために日本の港を開いてくれた。当時日本は鎖国をしていました。難しいね、鎖国っていうのは国を閉ざしてたんです。外国とね、貿易、交流してなかったんですよ。ただ一つ、長崎、出島というところがありましてね、でそこで支那と、それから朝鮮と、それからオランダ、この3つの国と取引をしてただけなんですね。で一般の市民、国民には交流することを許してなかった。ところがペリーが来て、もうどこの港も入るようにせよと言われたもんで、日本人は大騒ぎをしました。それで、5年待ってくれということで、5年後にやむなくアメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスに国を開くわけです。それで皆さんね、四角で囲ってるでしょう。国の名っていうの、そこを見てください。最初日、これ日本ですね。それから米、米と書いてますけど、これアメリカなんです。で、英は英国、英語の英、イギリスですね。で、梅雨と書いてるのはロシアです。後のソ連、今またロシアに戻りました。それから清いという字があるでしょう。これ清という国の名前なんです。実はその次に死と言っていまして、私が死なという言葉を6回ほど言いましたね。で、この死なの国が清なんです。で、清が滅んだ後、今の中国ができたんです。中国昔からあったら違うんですよ。昔からは死ながずっとあったんです。清の始皇帝。もう何千年前からね。それが国がどんどんどんどん変わって、清の後に中国ができたと。こういうことですね。それから朝と書いてるのは朝鮮です。これ韓という字で、韓国と読ます場合もありますね。それから仏、これは仏さんじゃなくて仏、フランスですね。それから独、ドイツです。イタリア、ラン、オランダ。なぜこんな難しい漢字を使うかというとね、一字で表せるでしょ、国の名前を。いちいちアメリカとかオーストラリアとかこんな言わなくてもね、一語でパッと表せるのでね、日米言ったら日本とアメリカということを短く言えるでしょ。でこういうのを発明したわけですね。でいよいよ明治時代に入ります。3番ですよ、明治時代。これは45年間があります。明治維新と言いましてね、これどんなことになったかというと、先ほどのちょんまげを言うた武士たちが、日本を守るためには徳川幕府ではダメだということに気がついたんです。どういう人が気がついたかというとね、ほとんど西日本の人です。薩長土肥と言いましてね、薩というのは薩摩、今の鹿児島県、南に行ったら沖縄がありますけどね、一番端ですね。長は長州、山口県、安倍首相の出身ですよ。で、土というのは土佐、高知県ですね。 坂本龍馬が出ましたね。それから比和、肥前、佐賀県です。この4つの侍たちが中心になって江戸幕府と戦って、そして天皇陛下を中心にした強い国を作らなければならないと、こういうふうに考えたんです。そして明治の元年に1年に明治維新ができました。維新というのはね、これ新たと読むんです。新しい、明治のこれ新しいですよ。しかしね、下に王政復古と書いてるでしょ。これ何のことかというとね、王様の政治、天皇陛下の政治ですね。復古というのはね、再び古い制度に戻すということなんです。だからね、新しいというのはね、古いところに戻るのが新しいんだ。これ日本人の知恵ですね。これ明治維新王政復古と言います。その時に我々の先輩は何をしたか、3つのことをしたんですよ。そこに書いてます。1つは文明開化。これは西洋の文明を、日本の国を開いて、そしてそれを取り込んで立派な日本にしようということですね。どんなことかと言いますとね、例えば水道、ガス、電気、こんななかったんですよ。何もなかった。それから鉄道、こんなありません。電車や列車走ってない。飛行機なんかもっとずっと後ですからね。その頃はカゴに乗って行ってたんですよ、カゴでね。でそれから学校を作る、病院を作ると、それから大きな新聞社を作って、いろんな知らせを日本一斉に分かるようにするとかね、そういう苦心したんです。これを文明開化と言います。二つ目は富国強兵と書いてますね。富国というのはね、富んだ国です。国を豊かにして強い兵隊を置こうと、軍隊を置こうと。何のためですか？外国から攻めてきたら守らないからです。攻めてきて手を挙げてたら世界中の他の国と同じで奴隷のごとくこき使われるわけですね。牛や馬のように鞭で縛いて働かされるわけです。それでそれに対して抵抗、反抗したらたちまち殺されるわけですね。で強い兵隊を置こうということですね。三つ目もっと難しいね、殖産興業と言います。これ何のことかというと、産業を盛んにして国を起こそうということですね。産業って分かりますか？米や麦の農業、魚漁業ね、それから林業、山へ行って木を切って、そして木材を取ってくると。でそれを加工してね、物を作るでしょう。で製造業と言いますね。で物を作ったものは今度は運ばないからね、運搬業、それを日本の国の隅々まで運んで、そしてそれをまた外国にも売ると、そういうことなんです。ここで皆さんね、この3つの目標がね、どれぐらいでできたと思いますか？わずか30年か40年でやったんですよ。西洋並みに世界中はあーっと驚いたですね。今まで日本なんて知ってる人ほとんどいない。アジアの地図見てください。そのアジアの東の端の資源も何もない小さな国やったんです。それが頭の良い我々白人と同じことをしたということで、もう世界中驚きました。オリンピックやいろんな試合で金メダルもらうところではないんですよ。日本の国が金メダルもらうぐらいのね、ものすごいことをやったんです。でそして日本人は憲法というものを作りました。これは決まり、法律と言いますけどね、いろんな決まりの中で一番大事な決まりを憲法と言います。当時ね、プロシャって知らないでしょ。今のドイツですね。ドイツの学者に学んだんです。習ってね、そして10年ほどかけて、その当時世界中で最も優れた新しい憲法を作ったんです。白人はみんな驚きました。我々色がついてる民族やいうことで有色人種というんですね。一応黄色じゃないけどイエローと言われてる黄色、色の黒い人を言いますね。 これは黒人ってブラックと言われましてね、で黒人や黄色人種にこんなことができるわけないというのを日本人がやったわけですよ。憲法、それから教育直後、さっき読んでくれましたね、真ん中の君何にも見んと全部言いましたね、上から最後まで全部暗記してますね。すごいなと思って見てました。重曹からね、塚本へ行く途中にね、塚本幼稚園というのがあるんです。そこの園児はね、全員これ暗唱するんですよ。新思うに我が高層高層、私もできますからね。で先生方の中で私だけでしょ。終わったらね、みんながうわーって寄ってくるんです。何十人も英雄になったようですね。先生これ覚えた覚えた覚えた言うてね、ヒーローになったような気持ちですけどね。でこれをね、明治天皇が出されたわけです。これは立派な国民になってほしいということですね。両親に感謝して親孝行し、兄弟は仲良く、夫婦は調和し、そして友達を信頼し、そして自分はいつも謙虚でね、そして勉強に励んで、仕事に励んで、でそして法律を守って、いよいよ国が大変になった時はね、みんなで団結して国を守りましょう、こういう教えなんですよ。今難しいね、10年ぐらい経ったら分かると思います。教育直後の意味が大人の人でも今ほとんど分からないんですよ。で、これをね、明治天皇がすごかったのはね、皆さん守りなさいとふんぞり返っておられたんじゃないんです。よその国の王様だったらそうですね、明治天皇は私が率先してこれをやりますから、皆さんも一緒にやりましょう、こんなん人類で言うた人誰もいないですよ今まで。これでまた世界がびっくりするわけです。でヨーロッパでもアメリカでもね、これを翻訳して、そして知事や首相の部屋にこれを掲げてね、で英語やらドイツ語やらフランス語でね、でそれを学んだんです。そして自由民権運動、自分の意見を自由に言えるようにしましょう。江戸時代言いませんでした、いらんこと言ったらバッサリ切られてしまいますからね。自由に発言して、そして国民の権利を守ることにしましょうという運動です。自由民権運動。そして高校や大学を作って学問を盛んにしましたね。でこれはね、もう誇るべきことです。こういうことを知ったらね、いやー私たちの祖先は立派やったんだなと思って元気が湧いてきます。ところが残念なことにね、学校の先生も来ておられると思いますけどね、学校ではほとんど教えないんです。教科書に書いてない、秘密のことです、秘密のこと。で皆さんが大きくなってね、教科書に書いてるのが正しいか、あの時に中島いう人が来たけどあの人が言うてるの正しいか調べてください。どっちかです。僕は自信を持ってますのでね、50年ほど勉強してきましたからね。で、さていよいよ地図をもう一回見てください。日本を守るにはどうしたらいいか。日本の国というのは島国ですから、周り海で囲まれてますね。ペリーは軍艦で来ましたけどね、あんなところで何百人何千人も来れないんです。太平洋の荒波がね、守ってくれてるんです。あそこ行ったら酔うんですよ。芦屋にいる堀江謙二さんが昔太平洋一人ぼっちでヨットで行きました。読売テレビの辛坊さんがこの日行ったら、この間行ったら2日か3日でもう助けてくれ言うてね、なんか魚がぶつかったということでね、まあ大変なんですけど守られてるんです。で日本を攻めるにはどこから攻めたらいいですか。一つは北海道の近くですね、ロシア、ソ連です。もう一つは朝鮮なんです。で北海道の北はね、皆さんご存知のように寒いでしょ。もう秋になったら氷が張るわけです。ぐっつい氷になりますから、冬が船が通れない。だからこんなところは攻められないんですよ。ところが朝鮮半島はね、前が日本の対馬なんです。対馬見えてあるんですよ。掘ってホップステップジャンプでこういけるぐらいね例えですけどね、近いわけだからね、こっから攻められたら日本はひとたまりもない。昔攻められたんですよ2回鎌倉時代にね。その頃の品はね、元という国でした。元という字書いてね、 これ元です。で、元というのはモンゴルなんですね。モンゴル知ってますか？今の横綱二人モンゴル人ですよ。誰ですか？白鵬と、春馬富士、それから前もっと強かった朝青龍、ごついでしょ。モンゴル、あれなんかずーっと攻めてきた。朝鮮人に、あの船に乗ってね、朝鮮人が船の案内してやってきたんですよ、2回で。日本は絶対勝てないと思って半分諦めたんですけど、神社やお寺でお祈りして、天皇陛下はじめね、でなんとかこの元をやっつけてくださいってお祈りしたんです。そうするとね、2回来ましたけど、2回ともね、台風が吹いたんです。これ神様にお祈りした、日本の国は神の国と言われてましたからね、これを神風と言いました。どうか知ってますか？まあ、科学的に言うと台風なんですけどね、神風が2回吹いて日本は助かった。だから私たち今ここにいるんですよ。もう何百年も前ですけどね。それでそういう歴史を知ってますのでね、日本人としては朝鮮がしっかりしてくれないと困るわけです。日本人も困るわけですね。ところが朝鮮というのはどんな国かというと、お隣の大きな支那という国、秦という国があったんですね。で、そこの属国であった。大きな国に守ってもらったらいいということで贈り物を渡してね、そして、外から敵が攻めてきてもみんな秦に守ってもらってたんです。これを属国と言います。秦に属した国だったんですね。それで朝鮮人の人たち、今もその子孫がおられる、今日来ておられるかも分かりませんけどね、今はかなり立派なんですけど、昔はね、国の中で喧嘩ばっかりしてたんですよ。それで日本の指導者はね、これでは日本はひとたまりもないということで、朝鮮に独立してほしい、立派な国、強い国になってほしいと思ったんですね。で、朝鮮の人にも言いましたし、それから秦の人にも、もう朝鮮独立させてください。ところが秦は朝鮮を自分のものにしておく方が有利ですので、なかなかそうはさせないでしょう。で、軍隊を朝鮮に送って、で日本の軍隊が来たら戦うぞという姿勢を示してね、でとうとう両方の国が戦いました。これを何と言いますか？日清戦争と言います。必ず言ってるでしょ、日本と清との国だから日清戦争というわけです。日清政府というそういうこの絵がありましたねそれで今思い出しましたけど、日清戦争というのがありました。そうするとどっちが勝ちますか？あの、日本負けるのに決まっています。小さな国、資源がない。清というのはアイヌ戦争でイギリスに少しやられたけれども、非常に大きな国なんですね。で、世界中の人は清が勝つと思ったんです。ところが日本はね、敵が白人でしょう。本当の敵は朝鮮や清じゃないんですね。その後ろにいる白人が怖いということで、一致団結して明治天皇を中心に立ってもらったんですからね、意気込みが違うんです。大きな軍艦をね、何隻も清は持ってたんですけどね、日本が戦って奇跡的に勝つんですよ。元気がある日本は、意気込みが違うんですね。で、元気大事なんですよ。ここで勝ちました。で、世界中の人があっと驚きました。そして朝鮮は独立したんですよ。朝鮮独立しました。で、その時に台湾が、沖縄の南の方に台湾という国がありますね、その島ですけども、それが日本のものになりました。これは日本が力で奪ったに違うんですよ。戦争が終わるとね、昔はどうしてたかというと、勝った国の指導者が負けた国の指導者を全部殺して首をはねたり銃で撃ったり、そして領土を自分のものにしてたんですね。ところがそんな野蛮なことはやめようということで、近代言っても100年ほど、百何十年前ですけどね、どういうふうにして取り決めたかというと、勝った国は負けた国からお金をもらう、 あまりたくさんもらえないけど、そこは交渉するわけですね。話し合いでお金もらう、それから領土をもらうと、こういうことになっている。今でもそうですよ。でこの台湾というのはね、文化が全然ない、未開の、言葉悪いですけど、まあ野蛮な人、ほとんど裸でホイホイホイ言いながらね、その果物を取ったりね、そんなとこやったんです。で清という国がね、台湾いらんと、こんなもん南部一生懸命やってもどうにもならん、これ日本にあげるって、日本のものになったんです。ところが日本人は違うんですよ。この台湾を立派な国にしようと思ってね、さっきの日本と同じように電気、ガス、水道、ダムを作りね、それで、土地を耕しね、病院を作って病気をなくして、学校を作って勉強を教えてね、もう立派な国にしたんです。100年ほど前からですよ。皆さん台湾旅行してごらん。今でも台湾の人はね、日本人にお礼を言わなければならないと、日本人に感謝してます。私らがやったら違いますけどね、先祖がやってくれたわけです。それでその子供や孫が今でも日本よありがとう。2年前の東北の震災の時に世界中からお金が集まりましたね。どこが一番多かったんですか？断然ナンバーワンは台湾ですよ。新聞にあまり書かない。それから1年経ってね、それ感謝する集いもね、台湾の人が来てるのにね、台湾代表って言わないんですよ。差別です。これ日本の政府も新聞社も学校もほとんど皆台湾を差別してます。これはダメですね。台湾は特に大事にしないといけないと思いますけどね。これも学校であんまり言うてくれませんよ。学校でこんなことをもし先生が言うたら、その人はよほどの天才的な先生です、ね、でもこれ本当なんですけどね。で、ここで清はやっつけたんですけども、北からロシアが来る。ロシアというのは大きいんですよ。この信濃の清よりまだ6、7倍大きい。もともとはね、ヨーロッパの小さな国だったんです。それがね、どんどんどんどんどんどん東へね、進む。進むって何するかというと、軍隊を進めてその辺を全部自分の領土にするわけです。何のために東へ東へ行くかというとね、海が欲しいんです。海、ロシアに海ないんですよ。北の方は全部氷張ってるわけです。西の方もね。で東の北海道の北も氷張ってるでしょ。だから氷の張らない海が欲しい。だからアフガニスタンの方からインド洋に出るようにも工夫してますしね。でこの当時ね、東へ行って海に出た。どこの海ですか？日本海で、そこに都市を作ったんですね。ウラジオストクと言います。明治の人からウラジオストック、いまだにウラジオストックって博士みたいな人が言うてますけどね、間違ってるんです。ウラジオ、ウラジというのは支配、支配せよ。オストクというのは英語でイーストですね。東を支配、東方を支配せよ。今もあるんですよ、ウラジオストクというところありますね。でそこまで来た。でその後今度南へ降りてきたわけです。これ満州と言います。それから朝鮮です。朝鮮まで来たらもうすぐ海ですね。でロシアが朝鮮を狙ってきた。日本人一大事ですね。で朝鮮はね、一応日本が独立させたんですけども、朝鮮人は1000年も2000年も大きな国に頼ることが習慣になってますのでね、朝鮮の政府や国民の中でもね、やっぱり元の清がいいでとかね、それから今やロシアについた方がいいでとかね、いや近代的な日本がいいで、3つで争いばっかりしてるわけです。争いは殺し合いですよ。王様がいますけどね、その王様と王様のお父さんと王様の奥さんと3つが殺し合いしてるわけですよ。まあ、大変な国なんですね。それでロシアがやってきますので、日本はこれと戦わないと仕方がない。その時ね、同じ白人ですけどもね、アメリカとイギリスはね、日本の味方をしてくれた。なんでか分かりますか？同じ白人でもロシアのような大きな国にね、 これ品やら2本取られたら自分たちの利益はないということで、日本頑張れと声援してくれたんですよ。アメリカもイギリスも。イギリスなどは声だけじゃなくてね、実際に軍隊同盟です。日英同盟、さっき言いましたね、日と英が同盟するわけです。それで応援してくれたんですね。こんなもんロシアになんか勝てるわけがない。なぜかというと、ロシアはその当時世界一の陸軍の兵隊がいた国です。陸上の戦いを陸軍というんですね。海の上では海軍というんですけど、陸軍でナンバーワンですよ。日本なんかひとたまりもないでしょ。で、世界中の有色人種の人は、黒人も有色、黄色人種も、ロシアの船が自分の国のそばを通ったら、ああかわいそうに日本もこれで終わりだと、色のついた民族が立ち上がってくれるか思ったけども、日本もとうとうロシアに負けるなと、こう思ったんですね。いや、無理もないことです。ところがね、やっぱり日本は元気があるんです。陸軍ではね、野木大将という人の名前を覚えててください。言うとごらん、野木大将、言うたね、小さい頃で野木大将、この人がね、旅順というところでね、死に物狂いの戦いするんですよ、ロシアと。ロシアはそこにね、砦を築いてるわけ。もういくら攻撃しても潰れないような砦をね、何ヶ月も何年もかかって作ってるんですよ、あのロシアが。この支那や朝鮮のとこまで来てね。それと戦って多くの青年が亡くなりました。野木大将の2人の息子さんも戦死したんですよ、亡くなったんですね。それで日本の政府は、野木は戦争が下手だから帰ろうという声があったんです。ところが明治天皇はね、野木大将を信頼されていた。野木を変えたら生きてはおらん、死んでしまう、責任取ってね、だから変えてはならんということで、野木大将は忍耐に忍耐を重ねて頑張り抜いたんですね。で、およそ1万2000人が亡くなったんですよ、日本人で。ロシアの兵隊も1万人ぐらい亡くなってます。で、怪我をしたのはやはりそれぐらいの人数ですね。で、そういうことがあってね、とうとう野木大将勝ちました。そうすると明治天皇がね、ご立派でやったのはね、どうしても敵が襲ってきて戦わないときは勇敢に戦いなさいと。けれど戦いが終わったら、相手も私たちと同じ人間ですから、慈しみを持たなければならない。慈しみって分かりますか？慈悲ですわ。これ愛情を持たないといけない、慈しみというんですね、これ。それで負けた相手にも礼儀にかなった行動をしないといけませんと教えられたんですね。それで野木大将はロシアの大将と会見をしますね、話し合いをしますね、戦争が終わった時に。その時にちゃんと相手に刀をはめたまま、軍服も着て、で、何人かいるんですけど、対等にね、ロシアの人と日本人の人と横に並んで、記念撮影してますわ。で、これをね、見て世界中の人はまたびっくりしたんですよ。日本はすごい。日本には武士道があると。武士のたしなみですね。喧嘩するときはするけども、終わったらちゃんと仲直りして相手を大事にしてあげようということですね。で、世界中が日本に注目したんです。目を見張ったわけだね。いやー、日本やー、すごいと思ったんですよね。で、今度は海です。海軍では東郷大将。東郷元帥ですね。間違えました。東郷元帥。この人がロシアの艦隊と戦います。バルチック艦隊というのがありましてね、バルト海というのがね、ずっとロシアの西の方に海があるんです。皆さんバルトって知ってますか？この間大関バルトが残念ながら引退しましたね。優しい人やったでしょ。もっと長くしてほしかったですけどね。あそこのバルトの海からね、ずっと延々日数をかけてね、どれぐらいかけたと思いますか？7ヶ月ですよ。7ヶ月の船の旅をしてね、何十隻の艦隊がね、対馬の横を通って日本海に入ってくるわけです。 で一つはね、イギリスとフランスの間の海峡を越えてね、皆さんから言うとこっちですね、海峡を越えてそれから大西洋へ出て、アフリカの西南そして東へ出てインド洋へ出て、そして東南アジアのベトナムのところで待ってたんです。もう一つはね、地中海からねスエズ運河を越えてね、今石油を運ぶタンカーとかねその辺から来てますけど、そこからまたインド洋そして、ベトナムの湾に合流したんです。7ヶ月かけてね。それでね、日本海の戦い、日本海海戦というんです。で3000年の人類の歴史の中でね、3つの大きな海の戦いがあるんです。一つは昔のギリシャですけどね、もう一つはイギリスが勝った戦いですけど、その3つの海の戦いの中でね、こんなに見事に相手に勝った戦いはないと言われるのが日本海海戦です。東郷元帥の日本の艦隊はほとんど傷がありません。向こうの艦隊は何十隻も沈没、2、3隻がウラジオストクへ逃げていくと、こういうことだったんですね。そして、東郷元帥はどうしたか。向こうの責任者、司令長官が怪我をしてね、日本の佐世保病院に入院してたんです。で東郷元帥はそこへ行ってね、その司令長官にね、7ヶ月もかけてね、兵隊を率いるだけでも大変、中で途中いろいろ乱闘したりしてるんですよ、もう行くの嫌だとかね、それを収めながら来ただけでも大変なのにね、この遠いところで見事に戦われましたって言ってねぎらいの言葉をかけるんですよ。これも武士道ですね。で東郷元帥は世界のヒーローです。アメリカに行ってももうブロードウェイで紙吹雪で、海軍で勉強したイギリス行ってもね、みんな両手を挙げてやったやったと、日英同盟ですから日本とイギリスが勝ったことになるからね。でそれが東郷元帥で、グレート東郷、偉大な東郷、今でもね英語で外国人の人にグレート東郷を言ったら多くの人は知ってるんですよ。そんなね誇りがあるわけですね。日本の昔の人が立派なことをしてくれました。ところが今度は日本が勝ったでしょう。ならイギリスとアメリカが日本を警戒します。警戒いうのはね、日本が危ないぞと、日本があの辺独り占めすると、陸軍も海軍も強い、これをやっつけないといけないと決心するんです。でそのあと40年後ね、日米で戦うんですけどね、日本人は人がいいからね、お人よしだからね、それ分からなかった。アメリカとイギリスが日本をやっつけに来るぞという決意していることを見抜けなかったんですね。これがこの間の戦争に負けた一つの原因なんですけどね。さて隣の韓国は独立したし、ロシアもやっつけたけれども、それでも国の中はなかなか収まらない。そこで日本の一番最初の首相、伊藤博文というね、山口県長州出身の首相です。その人が朝鮮へ行っていろいろ指導するわけですよ。こういうふうにしたら近代的な文明が朝鮮にも根付きますよと。それは朝鮮人なかなかそれができない。そこでね、そんな生ぬるいことではいけないと、一気に朝鮮を日本の国と一緒にして、朝鮮人も日本人も一緒の国にしてね、そこで多くのお金をついで予算を使って、そして朝鮮を文明化しないといけないと、2つの考え方がぶつかったんです。穏やかに指導しよういう方と、一つの国にしようという方ね。ところがね、明治43年、伊藤博文は朝鮮の青年に殺されるわけ、朝鮮で暗殺されるわけです。これ見てみろ、そんな話し合いで指導してもダメだと、やっぱり日本と朝鮮、韓国は一緒にしないといけないと、そういう動きになるんですね。これを皆さん金振ってるでしょ、見てください。 日韓併合する日韓併合、韓国併合ともこの頃言うんですけどね。で、隣の品では日清戦争にも負けますし、品が革命によって滅ぼされて中華民国ができるんです。これで中国ができます。今から100年余り、102年前ですね、中国ができました。さあ、いよいよ大正時代ですよ。ちょっとくたびれてきたね。もう半分済んだからね。で、大正時代というのはわずか15年です。15年。だから平成の、さっき私間違った、25年、これよりもっと短いね、15年でした。ここではね、書いてませんけど、関東大震災とものすごい震災が起こったんです。この阪神淡路では私も被害を受けましたけども、まあ、6000人ぐらいですね。で、東北では何人亡くなったんですか。2万人ぐらいかな。2万人か3万人近いでしょう。ところがそんな少ない人じゃないんです。日本の首都ですから、都ですから、関東にものすごい地震が言ったわけですよね。で、家はみんな倒れるか、焼けてしまった事件、それ書いてませんけどね。今日は主にね、日本と外国との話をしてますのでね。第一次世界大戦です。小学生の皆さん、あまり聞いたことないね。2回大きな戦いがあるんです、世界で。で、世界大戦と言いますけどね、昔の人はこれをね、欧州大戦と言ってました。欧州大戦、ヨーロッパの大戦やったんです。どことどこが戦ったと思いますか。一方はね、イギリスとフランスが中心、もう一方は、ドイツが中心ですね。で、それに他の国が混ざって、ドイツの隣のオーストリア、それからロシアはこの時イギリスやフランスにつきます。ここで戦いが起こった。何年戦ったと思いますか。約4年間。これから中学校入ろうとしてる人やったら、高校に入るまでずっと戦争してるわけ、殺し合いしてるわけですね。で、日本は日英同盟っていうのをさっき言いましたね、イギリスと同盟を結んでますから、イギリスが日本さん遠いでしょうけどこっちまで来て一緒に戦ってドイツをやっつけてくださいと言うんですね。日本はそんな遠いところまで行くの嫌だけど、しぶしぶね、行くわけです。地中海の潜水艦、海の下にありますね。それで潜水艦でドイツの潜水艦と戦うわけです。そしてアメリカはイギリスと兄弟みたいな国ですのでね、どっちも英語でしょ、イングリッシュやってますからね。で、アメリカもそこに加わるんです。で、そしてドイツとオーストリアは負けました。そうすると皆さんね、その頃ね、白人たちはね、品の都市をずっと奪ってるでしょ。ドイツが奪ってたその地域がね、それが日本のものになるんです。日本が侵略したに違いますよ。戦争が終わった後の会議で、条約でね、決まりでそういうふうになるわけです。それからドイツが奪っていた太平洋の島々、小さい島ですけどたくさんあるんですよ。それみんな日本のものになる。その人らは喜びますよ。あんな白人の冷酷なね、人からこき使われるよりは同じ日本人の元に入る方がいいと大喜びするんですけどね。そこで日本は領土がちょっと広くなったわけですね。学校ではね、日本が侵略したってテレビでも新聞でも教科書でもみんな言うてますけどね、あれ嘘です。侵略してません。一つも奪ってません。ちゃんと条約で話し合いでいただいたわけです。で、しかもそこは立派にしたわけです。西洋の植民地はね、多くのアジア、アフリカの国に行ってね、そこからね、物を奪ってこき使ってね、自分たちの利益にしてるわけです。日本人はね、莫大なお金をね、台湾にも朝鮮にも、これから言う満州にもお金を投じてね、私の出ました大阪大学よりもね、朝鮮の大学、台湾の大学の方が先で作ったんですよ。 それほどね、もうその外国に立派な大学を作る文明を起こすという、そういうことがまあずっとしてきたわけです、我々の先祖はね。それで皆さんね、4年間の間にね、何人死んだと思いますか、戦争で。これ先ほどの日露戦争では陸軍で1万2000人亡くなっていたと言いましたね。ところがこのヨーロッパの戦争はね、1万人や5万人や10万人や100万人というような小さい数じゃないんです。実にね、2000万人亡くなった。2000万人、気が遠くなりますね。地獄ですね。その中の1000万人は兵隊です。これはまあしょうがないといえばしょうがない。しかし後の1000万人は我々と同じように一般の国民が殺されたわけです。で、戦争が終わってヨーロッパの人たちはね、愕然とします。衝撃を受ける。衝撃って難しいね。ショックを抱くわけです。今まで白人はね、一番偉い思ってたのに、これから文明がどんどん発達すると思ってたのに、2000万人も殺し合ったと愕然とするわけですね。そこで二度と再びこういうことがないように、平和な集まり、組織と言いますけどね、平和な集まりを、まあ、仲良しの組合を作りましょうということで、国際連盟を作るんです。2番目に書いてるでしょ、国際連盟で。これはアメリカの大統領が提案するんですけどね。で、日本もそこに参加します。括弧して常任理事国とかな振ってますけど、意味わかりませんね。一番中心になっている立派な国という意味です。これが4つあるんです。さっき覚えましたか。 A イギリス、普通フランス、 E イタリア、日日本です。で、アメリカはね、大統領が作ろう言うたのに議会が反対してる。今アメリカ大変なんですよ。 TPP にオバマ大統領来る言ってたのに来られないわけです。議会が大統領に反対してるんです。で、これもうちょっと反対したらね、経済的に大変で、日本のアベノミクス、これも経済が順調にいって元気が出るんですけどね、これもガタガタになるかというように、大統領の思う通りなかなかいかない、議会が反対したら。で、この時もね、アメリカは大統領の命令に反対してね、入らなかった。だからね、4つの大きな国のうちの1つですよ。その頃国いくつありました。今はね、200ぐらいあったですけどね、その頃は多分ね、60か70ぐらいしかなかったと思いますけどね、その中の4つの国の1つに日本が入っとるわけですよ。ものすごいでしょ、日本人が頑張ったいうのはね。日本人が元気出したおかげでそこまで行ったわけですよ。それだけじゃなくってね、もう一つ、これは胸を張って学校でもね、ぜひ先生方にね、今度中学校や高校になったらね、これ教えてくださいと頼んだらいいですわ。日本人がね、人類で初めてね、人種は皆等しいと白人もね、黒人もね、これ我々のような一応黄色の人、黄色人種、これ全部同じ尊い命を持ってるから平等だという、そういう文をね、国際連盟の条約の中に入れましょうと我々の先輩が世界で初めて言ったんですよ。で、会議を開きますとね、多数決で通りました。ところがこれに猛烈に反対したのがイギリスとアメリカです。なぜですか。みんな平等にしてたら、これまで世界を支配していたのをみんなそれやめて自分の国に帰らないといけないでしょ。丸損をすると、大損をするということでね、反対したんです。で、理屈をつけましたよ。どう言ったか言うとね、普通のことは多数決でよいと、しかしこんな重要なことはね、全会一と言いますけどね、そこにいる人みんなが賛成言わないとね、こんなのは通してはいけないと。白人反対ですからね。で、これを潰してしまった。 いろいろ行くんでしょう、イギリスやアメリカ。まあ仲良くはしないといけないけどね、イギリスともアメリカとも。でもね、大体そういう根幹をずっと今でも持ってるんです。で、日本人は信じやすいのでね、優しくしてあげないといけないんですよ。でもね、向こうは本当のことは日本をやっつけようと思ってるんじゃないかという考えも頭の隅にどっか置いとかんといかんわけですね。それがなかったばっかりに、これから言いますがひどい目に遭うわけですね。で、その頃ね、人口いくらあったと思いますか？今はいくらですか？1億3000万ぐらい。毎年何百万人か減ってますね。皆さんみたいな元気な子供が生まれてこない、少子化と言います。それで我々みたいな年寄りが増えましてね、で少子高齢化と減っていきますけどね、明治の初めに何人いましたか？3300万人しかいなかった、江戸時代ではね。ところがこの大正時代ではね、ほぼ倍になったんです。6000万。そして戦争が終わった昭和20年にはね、8000万まで増えるんですよ。で、その後次にまたやりますけども、現在のような1億3000万ぐらいな繁栄に、繁栄する国になったわけですね。さて皆さん、辛抱してよく聞いてくれましたね。前の方の人はいちいち頭をうなずいてくれたらね、いや聞いてくれてるんやなって元気が出るわけです。こうそっぽ向いてハーンとしたりしてたらね、やる気起こらんから寺子屋の子ほっといてお父さんお母さん方に言おうと思ってるんですね。で、お父さんお母さん方や先生方はね、あ、子供に話するときはこういうふうに言うんやなあいうのの勉強に来ておられるんです。山がだいぶ違いますけどね。いや、もっと大人こそこれをもっとしっかり知ってほしいということでね、お父さんお母さん方だけやったらね、もっと学問的なね、博士の人とか国会議員とかね、その新聞社の人とか来るからね、もう私も勉強してるんですよって難しい言葉よく言うんですけどね、難しいこと言わんとね、あの講師ちょっと合うちゃうかなと間違って思うからね。でも今日は皆さん相手だから優しい言葉、ほとんどみんな分かったでしょ。何か質問ありますか？このおじさんの言うてることで分かりにくいこと。大体分かったね。はい、ちゃんとこの子をしてくれてますのでね、分かりました。では辛抱してもらいました。いよいよあと5分ですか？
はい、
あ、5分ですね。あと5分で昭和時代、これ私予定は15分してたんです。で、皆さんね、話するためにね、私何回練習したと思います？これ舞台裏は言わないんですけどね、10回練習したんですよ。10回で、ほぼね60分で行ってるんですけどね、こなして話するとね、皆さん相手ですからね、ついいらんことを言うでしょ。これで時間が長引くわけですけどね、なるべく早く行きます。見てください。満州事変。満州というのは朝鮮の北の方にある大きな土地です。万里の長城の外ですから荒れ果てた土地です。ここに満州の人が住んでいました。満州族、これは漢民族じゃないんです。シナ人じゃないんですよ。今でも中国が言うてますけどね、あれ嘘で、満州族で、荒れ果てた土地でね、誰が支配してるかいうと馬族、馬に乗った山賊ですわ。馬族を言うてね、軍隊を持ったね、軍閥の人がね、その満州の人とか開拓に出てる朝鮮人とか日本人、そこから物を巻き上げ、金を巻き上げ、反対したらすぐ撃ち殺してね、もう秩序も何もない大変な土地やったんです。で、そこで日本を守りに出てる軍隊、軍隊はね、安倍首相も前の時ね、そのおじいさんの岸首相の時に満州に行って兵隊を要求出したのは、あれは間違ってたと思います。安倍首相もあんまり勉強してないんです。あれね、兵隊出した案が間違えちゃうんですよ。イギリスもロシアもフランスもアメリカもどこの国もね、自分の国民を守るためにちゃんと中国と取り決めして軍隊が出てるわけですよ。中国の軍隊だけでは止めれないからね。それで満州を治めていた人が、日本人がよく殺される、朝鮮人も、そこで現地の馬族と戦うわけです。たちまちのうちにやっつけて平和の土地になりました。で、日本人はね、ここに国を作らなければならない、満州国というのができるんです。で、時間が来ましたけど、そ
小田先生、はい、少しだけ、あの母族共和と言いましてね、5つの民族がね協調してね平和調和しようと。
五族というのは分かりますか？日本、日本民族、朝鮮、朝鮮民族、満州、満州民族、漢民族、中国人ですね、それからモンゴル民族、5つの民族が一緒になって力を合わせていい国を作りましょうと。ところが中国やロシアが軍隊をそこへ出て侵略されたら困るから、日本の軍隊は守ったんですよ、守った。ところがそれの朝、皇帝は秦が滅ぼされましたね、革命で。その時のまだ若い溥儀という人がいたんです。その人が喜んで、自分の出身地ですから満州は、その王様になったわけです、皇帝になったわけですね。でたちまちのうちに立派な国ができました。人口が増えます。同じことです。水道、ガス、電気ね、病院、学校、それ全部また作るわけですね。ところがその隣の中国、支那事変で括弧して日清事変とか日華事変とか、現在では日中戦争と言いますけどね、これどんなことか言うとね、日本人を守るために日本の軍隊があるでしょう。それ中国人が中国の軍隊がいますね。これあの仲良くいたんですよ、喧嘩してるわけじゃない。ところがある晩ね、ここにピュッとが、あの弾が飛んでくるわけです。ダンダンダンダンダンと撃ってくるわけですね。ほら相手の軍が撃ってきたと思ってね、大騒ぎになるんです。で夜が明けてね、どっちも代表がね、鉄砲なんか撃ってもらったら困るじゃないかって言います。うちは撃ってない、そうかおかしいな言うて、で平和で行きましょうって言って、また夜になるでしょう、また撃ってくるわけです。両方が、これが3回続いたらね、どっちも相手を信頼できない、自分はそんな撃ってない言いながらね攻撃すると、そういうことがあったんですね。これいろいろ説があるんですけどね、一つはね、ここに毛沢東という共産主義の人がいましてね、これが中国を革命しようと思って、夜になって暗いからわからんからね、両方に撃ったんです、両方に。それで喧嘩させた、これが日清事変ですね。これで日本は強いですからね、どんどんずっと追いかけるわけです、蒋介石の軍隊を。ところが向こうは逃げる、上海から南京に逃げ、そして西へ西へ、もう奥地の重慶というところまで逃げるんです。日本は遠いでしょ、日本の国から。その馬に乗せていくと、もう馬もヘトヘトですしね、食料がいるし、その弾薬がいません、薬やら武器がね。それで泥沼の戦い、もう約10年前後ね戦ったんですけど、決着がつかない。でこの中国の軍隊をね、アメリカ、イギリス、フランスが応援するんですよ。とにかく日本を戦わないといけないね。で中立や言うてながらね、東南アジアの方から食料やらお金やらね、それ武器弾薬を渡す中国に。そして北のロシアは毛沢東に同じようにする。日本は敵ばっかりじゃないですか、一人で孤立してたんですね。でヨーロッパではまた第二次世界大戦が起こります。やっぱりイギリス、フランス側と、今度はドイツ、イタリア側です。これは進んだ国と遅れた国、アメリカも含めてね、ケチな国でね、お前らと貿易してやらないというんで、遅れてきた国はなかなか繁栄できないわけです。それで2つぶつかるでしょう。で日本はドイツとイタリアと一緒にね、同盟を組んでた。なぜかというと、ソ連が共産主義を広めようとしてるんで、これを止めないといけないということですね。そこで同盟を組んでたので、そしてアメリカも参加して、イギリスやアメリカと戦うわけです。で日本はこのアメリカやイギリスが武器弾薬を中国に渡しますので、それを止めないといけないということで、南の方へ進出します。東南アジアの侵略とちゃいますよ。フランスがドイツに負けて、そのフランスと話し合っていくわけです。そうするとアメリカはどうしたか、日本に鉄を売らない、日本は資源がありませんからね、鉄を売ってもらわなければ銃やら対応やできないですよ。日本でも鉄鋼所できないですね。 で日本は鉄を求めてまた南に行くんです。これもフランスと条約を結んでいくんですよ。侵略したんじゃないんです。ところが現地の人がみんな助けてくれるわけです。自転車でね、銀鱗部隊言うてブワーッと行くんですよ。だそれをね、自転車が故障したら現地の人が直してくれる。それからまあヤシの実を食べてくださいってみんな応援してくれるからね、一気に南まで行くわけです。そしてアメリカがそんな意地悪しますから、昭和16年の12月8日に真珠湾を攻撃します。アメリカの太平洋艦隊ですね、ほとんど壊滅させます。立派な戦いですよ。なぜかいうと一般の人は一人も殺してない。軍艦と兵隊だけ殺したんです。そして今度はアジアの方ではイギリスの軍艦がマレー沖にあります。これ絶対負けない軍艦が言われてたのを、それを2隻沈めます。で有色人種はそうかって目が覚めた。今まで何百年も白人の言いなりにならないといけないと思って諦めてたけど、有色人種が立ち上がったらイギリスやアメリカに勝つんだということが分かったんですね。だから見事な戦いです、真珠湾攻撃というのはね。ところがこれは今日は時間来ましたから、また次の回の最初にまた言いますけど、アメリカは日本人を100万人焼き殺したん知ってますか。100万人ですよ。昭和20年3月10日東京で10万人焼き殺しました。周りにずっと焼夷弾、燃える爆弾を投げてね、周り火の海だから逃げられないでしょ。真ん中にいる人10万人を焼き殺したんですよ。東京だけじゃなくて名古屋も大阪も福岡もね、全国の何十という都市、大阪では1万2000人焼き殺されました。私も重曹の堤防のところに家がありましたけど、家丸焼けです。命からがら親戚を頼って徳島に逃げましたけどね。まあ、こういうことをして、でソ連も同じようなことをしましたよ。日ソで中立条約というのを結んでたのにね、20年の8月8日に突如として満州、朝鮮、北方領土、何万人殺しました。一般人もね。そして兵隊を70万人、あの寒いシベリアに拉致して、昼間は強制労働、木を切る仕事が主ですね。夜は日本に帰ったら共産主義にせよという思想教育をしたんですね。まあこういう国と戦って、日本は焼け野ヶ原になりました。皆さん、どこが元気が出ると思いますか？元気出ないね。しかしね、このアジア、アフリカの人々はね、日本がこういうふうにして教育し、軍隊も作りね、したおかげでね、今度ヨーロッパの人々が日本が負けたからって戻ってきた時にね、自分の力で戦ってね、全部追い払ったんです。だから400年ぐらいの歴史をね、大きく変えたんですよ。今200ほど国あるでしょう。でこんな別に自慢する必要ないんですけどね、我々の先輩が約310万亡くなったんですよ。その人たちの尊い犠牲、犠牲言うたらこの間お年寄りが線路のとこにいてるのを若い人が車から降りて、あれ線路と線路の間に体をして、助かりましたね。ちょっと怪我したけど、でその人は亡くなったでしょ。でそれを表彰せないかんで機能しましたけどね、それと一緒ですわ。日本人は自分たちの尊い命を投じたけれども世界を救ったと、こういうことがあるんですね。ちょっと5分ほど超過してしまいましたけど、では一応そこで結びにします。ありがとうございました。
中澤先生ありがとうございました。計画によりますとね、今からちょっと質疑応答なんですが、本日はご来賓としてたくさんの地元選出の議員の先生方が来られております。ちょうど皆さんも下の階を見てお分かりのように、地元の、秋祭りがもう始まっておりまして、先生方も非常にお忙しいようですので、先にこの場で本日お忙しい中、この講演会にご出席くださいました先生方をご紹介させていただきます。順不同になりますと、ご承知ください。よろしくお願いいたします。まず国会議員といたしまして、地元代表、衆議院議員の大塚隆史様。大阪府議会議員としてご活躍いただいております、栗原佳子様。 あとは地元の市議会でございますけれども、市議会、として活躍したいと思います、北川聡さんです。
こんにちは。
中井元樹
様。こんにちは。
北野坊真嗣様。
こんにちは。
あと、前、衆議院議でございました、松岡昭光様。
違います
。失礼しました。前市議会議員の松岡昭光。失礼しました。申し訳ございません。松岡昭光様、ありがとうございます。それと、先ほど中華されましたけど、ちょっと資料可能ですということで、議長の渡辺稔様、来られておられました。それと、地元の北正明さん、おられます。今回の多くの議員の先生もご参加いただきました。本当にありがとうございます。それではまた元に戻させていただきます。本日の中島先生のご講演の中で質問があられた方、またこういうところをもうちょっと詳しく、話してほしいなということがございましたら、短い時間ですけれども、ご質問を受けさせていただきます。挙手でお願いいたします。ございませんか。私もこう高校時代、中学高校時代に、日本史っていうのを習いました。まあ中学はみんな社会科の中で習います。高校になると選択になったんですね。世界史とるか日本史とるか、そういう歴史はなんか取らなきゃいけない。の私も日本史を取りました。というのは世界史だと横文字が多いんで、私はこう外人の名前を覚えられんなということで日本史取りました。だけど、今日の先生のお話をされたような場面までは来ないんですよね。授業途中で終わってしまいました。中学でもそうでした。明治維新のなるところで大概終わるようになってるんですね。先生、あれはなぜでしょう。
それが日本の国のためにいいんですね。なぜか言うと、言葉悪いですけども、嘘ばっかり教えてね、明治から日本は悪いことばっかりしとったいうことをほとんどの人が教えてるんですよ。で、だから習わない方が幸せだと、逆にね。
そうなんですね。まあしかし、日本の歴史を学ぶ場合に、明治以降が今我々の現生活をこう支えた日本人の原動力になったんじゃないかなと思いますし、最も、冒頭お話ししましたように、日本の伝統というのは伊勢神宮の五千宮のように1300年以上もとうとうと繰り返されながら、意識を新たに一からスタートして、繰り返し繰り返し行われているんですね。こういうのはまた日本の歴史の中に見ることができるんでしょうか、先生。
はい、私ね、最初にそれ申し上げようって今言っていただいてありがたいんですけどね、伊勢神宮はこの10月の2日に内宮といって、うちの宮と書いて内宮というんでね、内宮って間違うって人が言いますけどね。で、今晩ね、下宮です。外の宮と書いて下宮のね、路線所、神様の、まあ、お引越しですわ。それから5月には60年ごとにやる出雲大社でねやりましたでしょ。これは静かですけどね、最も元気が出る。多分私の記憶では小田先生はあそこの地元の工学科大学をね出られたと思いますけどね、もう非常に大事な日本の国のそういう行事なんですよね。ありがとうございました。
私も2回前の五線路の時に地元のに大学がありますので、そこでお聞きに参加をさせて、高楽進歩庁と言ってますけどね、そこでお聞きに発表して参加させていただきました。
ありがとうございました。そういうのを引いたり、この白い石をね、お白石持ちという、何千人の人がそこに敷き詰めますよね。そういう行事をしてますのでね、で皆さんもまた今度20年後にはね、そういうところに参加してください。
ありがとうございました。その他にご質問ございますか。生徒、はい、どうぞ。
お話ありがとうございました。
ちょっと時間もないかと思うんですけれど、簡単にあの憲法、明治憲法を作ったということでしたけれど、何かそこの最初にあの山田さんのお話でも、まあ、会見の話がありましたけれど、明治憲法のポイントというか、明治憲法というのはこういう趣旨というか、こんなものだったんだみたいな、簡単に教えていただけたらと思います
。はい、先ほどあのドイツ、その頃のプロシアへ、ね、行って学んだって言いましたけど、イギリスへも行ったりね、伊藤博文、なんか行くんですけどね、日本と一番国柄が似ているところがいいと。イギリスというのはその当時も現在もね、国王がおられますけど政治には全然参加しないんですね。難しい言葉では君臨すれども統治せずと、国王がおられるけど政治には参加しないということなんです。で、日本は強い国を作って守らないといけないでしょう、外国からの侵略で。天皇陛下に直接政治に参加していただかなければいけないと。そこでドイツ、まあ、皇帝がいますからね、プロシアの憲法と同じようなものを作るわけですね。で、それが一番大事なことだと思います。で、その他、いろんな決まりがありますけれども、まあ、国民の一人一人を大事にしようというようなね、そういうことも入ってますし、いろいろ言い出したら長いですけど、具体的に例えばどんなご質問が、
どんなというか、はい、もちろん今の憲法ももちろん別にそんなになんていうか広い、まあ、いろいろいろんなところあるにしてもなんですけど、前のものが軍国主義だと言われますし、我々は私はそうは思ってませんけれど、そういうことを教えられてきてるんです。前の憲法は悪かったということを教えられてると思うんですけ
ど、分かりました。
そうは言っても私たちは全文も読んだことが多分ない人たちが多いと思いますし、条文なんかまさにまあ読んでもないわけです。だから中身っていうのは分からないのに、そういう教育しかされてないなというのは非常に感じるんです。
はい、
そういう意味でちょっとまあポイントというか教えていただけたらなと思います。
はい、今おっしゃいましたように、戦後の今の憲法はね、アメリカが作ったんです、英語で。次の回に言いますけどね、日本を支配して再び日本が強くならないようにして、日本の大事なことを全部やめてしまって、だから戦前の憲法、それをやめさせたんですね。ところが明治の憲法はイギリスやドイツから学びましたけども、日本人が自分で作ったということですね。自分の国の歴史が分かっていますので、その伝統の上に作ったということ。今の憲法は全然そういうのはありません。で、しかもね、今の憲法はね、人間は皆ね動物的だというのが基本になっています。そして世界中を信用しましょうって書いてますけど、信頼したから日本負けたんでね、でそれものすごい欠けたところがあると思いますね。で、明治憲法はね、神様、前文とおっしゃいましたけど、最初ね、神様がずっと出てくるんですよ。で、先祖が出てきます、神武天皇以下ね、それを大切にするという、その芯の入った憲法です。そして軍国主義と教えられたと言われたでしょう。軍国主義なんです。で、いやそれは違うと言ってる保守系の人もいますけどね、軍国主義にならないでどうして守れるんですか。世界中は戦争して日本をやっつけようとしている時にね、軍国主義にいても最後の 5,6 年ですけどね、最後の 5,6 年はね、政党もみんななしにして、翼賛政治と、難しい言葉なんですけどね、みんな一丸となろうと、一丸となって軍備を強くして、それでアメリカやイギリスと対抗しようということでね。だから軍国主義別に悪くないですよ。でもそれいつまでもそんなんだったらいかんけどね、危ないとこ時は、まあ、そういうことはいいと思いますけど。ありがとうございました。ちょっと時間があればね、もっと言いたいんですけど、ね、また次の機会にね、憲法のこともいいと思います。
よろしいですか。非常に次の26日のお話が楽しみになるような、ご質問でした。またご回答いただきました。最後の質疑といたしますけども、何かございますか。はい、
2つほどあるんですけど、いいですか。
いいですよ。
1つは今日の話ちょっと確かに元気が出る話であったんですけども、 いろいろあの本を読んでるとそういう話ばかりではないと、あの悪いこともしてるんだぞという話もあるんですけれども、あのいろんな本を読むと、あのいいと言ってる人はあのいいという話ばかりとか、悪いことをしたかという人はあの悪いことをやってて、あの日本はもうとんでもない国だとあの言うんですけどね、あの私はなんか何冊も本を読むわけにはいかないので、
はい、
一番まっとうな本で何か参考になるものがあればと思ったりします。でもう一つはあの私が若い頃はよくテレビやラジオで、あの8月あたりはあの海浮かばの曲が歌が流れたものだったんですが、いつの頃からか聞かれなくなった。これはあれはあの特に文化でもなく、あの大友やかましの大友家の心意気を歌った非常にあの美しい歌だと思うんですけど、ね、あれが未だに歌われないというのは何か何とかなれないかどうかというようなことなんですが、
はい、ありがとうございました。非常に大事なご質問を2つしていただきましたね。で最初のご質問は非常に大事でね、これあの大東亜戦争が正しかったいう人はね、正しいいいことしかしない、そんな人殺したりしてないってそればっかり言うんですよ。それで今度悪い言う方は、まあ、裸足の弦というのが朝日毎日新聞がねあれを読ませてやってますけどね、いや悪いことばっかりしてるって言われて、で別れてるんですよね。で私はねいいこともしたし悪いこともしたし、で悪いことどんなことをしましたかって、私の勉強ではね悪いと思われることを全部言うてくださいって自分で調べるわけですよ、学問的にね。で私の見るところね、あの3つしかありません。1つはあの生体実験、あの731部隊、寺子屋の人はちょっとあの難しいからね気がなくてもいいですけど、それ生きたまま実験したというの。それからもう1つはあの戦場に架ける橋、対面鉄道桑井川マーチがありますね、あそこであのまあイギリス人をこき使ってたくさんの人を死なせた。それから蒋介石を追いかけた時にあの重慶とか成都という都市にね、そこ一般の人も爆弾で殺してないかと、これ3つあるんです。で3つとも私はちゃんとそれに対する答えは言えますけどね、今時間がないんで、あの簡単に言いますと、生体実験はあの死刑囚とか犯罪人をにあのチフスの、あの菌をこう注入したりしてね、でこれはあのどの国でもやってることなんです。で今から言うとむごいことですけどね、でも、まあ、そういうこと。それからあの戦場にかける橋はこれはあのマラリアがものすごい流行りましてね、それで亡くなって飢え死にした人が多いと。でただあの救いは全部イギリス人だから、黄色人種は一人もいないということですね。そしてあの10年ほど前に和解して日米の兵士が出会っていますね。だから割合和やかな面もあったんじゃないかと。それから重慶の爆撃はね誤爆です。アメリカ人みたいにわざと殺すんじゃなくって、蒋介石のいるそういう部隊を攻撃しよう思うけど、爆弾が風でパッとしてね、一般あの国民も亡くなった。その3つ、あとはあの全部大丈夫です。ただねあの私が言ってますのはね、これどなたも言わないんですけどね、点数つけてくださいと。今おっしゃったように100点満点では絶対ありませんよ。悪いことしてますから日本人、平和でも今悪いことしてるのいっぱいいるでしょ。尼崎でよーれ殺したりね、いろいろしてますから、戦場でね味方が殺されたらそれに対する、倍返しだということでね、またバーッとやってるのもあると思います。でも上の方のねあの司令官とかはねもう泣いてそれをたしなめてますわ、何ちゅうことをするねん言うて、でちゃんとあの裁判にかけてますしね。だからあの100点ではありません。でねこの武士道がねこの第二次大戦でもあったんです。私の予習ではそれ入ることになってたんですけど、これできないんですけどね、ものすごい涙なしには読めないようなことがねたくさんありました。それ一切言うてませんから今。でそれの本ね、あとは無数にありますけどね、一番あの穏便なのは、まあ、渡辺正一先生のねご本を読まれたら一番戦争のことがよくわかると思います。 で、まあ、レーテンダーという人ね、これもね、どっか歪んでる、まあ、関係者がいたら恐縮ですけど、朝日新聞、毎日新聞、NHK、岩波、日教組、こういうところはね、もう0点だということで、わーっと一方的な教育、これ変更教育するんですね。私はどう思ってるか言うとね、点数つけなさいと、何点か。私は80点あると思いますよ。で、マイナス20点はね、ダメなとこはよくやった。つまり外国人を信じすぎた。マイナス5点ね。で、ソ連も信じたし、アメリカも信じたし、これからは信じてはいけない。信じてはいけないけども、いいことはしてあげようっていうね。そういうのはマイナス5点あります。あとはね、そういう現地でね、その人を殺してます。でも南京大虐殺なんかありませんよ。一般市民を殺した言うても、あれはね、便宜隊言うてね、軍人しか殺したらいかんのですけどね、シナ人はね、逃げて軍服脱いでね、八百屋のおっさんみたいな顔してね、キュウリ安いしときますって、キュウリ凍てるときに、こっちから銃持ってきて、バーンと撃つんです。で、それは殺してもいいわけです。これは兵隊ですからね。で、それを見てる人が、日本人は一般国民も殺した、言うて、蒋介石は宣伝が上手ですからね、まずクリスチャンになっとるでしょう。このアメリカ、イギリスはぐっと来るわけですよ。奥さんもクリスチャンになって、奥さん英語が上手だから、アメリカの各地で日本人が悪いことしてるって、もう宣伝が上手。今もそうでしょ。南京大虐殺十分やん。韓国の人も宣伝してますね。日本人は謙虚だからね、外務省もほとんどしてないんです。ポイントはね。まあ、そういうことが、初めのご質問です。二つ目の海浮かば、大友のやかもちの万葉集のね、歌ですけど、これはやっぱり、海でも陸でも死体になっても天皇陛下のためにいうのは今は平和の時代になってるからね、合わないいうことで。でもこの8月15日にね、私呼ばれて沖縄の護国神社で講演してきたんです。そこの宮司さんが何を思ったかね、日本沖縄で20万人亡くなってるでしょ。でその中の17万柱をお祭りしてるんです。でこれの慰霊の講演をするのは中島しかいないと、私はもっと他におけ人がいると思うんですけどね、わざわざ航空費やとかホテル代とか謝礼まで済んでね、それで話しに来なさいと。でちゃんとねオペラ歌手がね、君が代とそれから海浮かば、そこで奉納しましたよ。高い声でね、海浮かばで、それで亡くなった人の霊を慰めるわけですね。でまあ余計なことですけどね、その話が良かったのか、私は自分で話してるだけでわからないでしょう。この間会議でね、12月23日の天皇誕生日に中島カンバーって言って、また行って今度天皇陛下のお話をしに行かなあかんのですけどね、まあ、余計なことも申しましたけど、まあ、非常にいいご質問やったと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。中島先生も熱が入りまして、もう余計時間をかけてご案内いたしました。本日はね、本当に第1回目の近現代史講演会ということで、皆さんもお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。次回は26日、また、土曜日でございます。それと次の回は1回に用意をさせていただくつもりでございます。また中島先生の熱の入ったお話、また、質問等もその場でもまた受け付けさせていただきますので、今回同様多くの方期待を持ってお集まりいただければありがたいと思います。本日は本当に中島先生お忙しい中ありがとうございました。また皆さんのご対応の中お話をさせてくださいましてありがとうございました。それでは本日は現代版テラペアの講演会を終了させていただきます。ありがとうございました。